大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
2024年8月第4週の大人のラジオ、ご機嫌いかがでしょうか。阿部健人です。
小屋敷翔吾です。
人とたえです。
あっという間に8月第4週となりました、この格式高い大人のラジオ。まあでも皆さんからですね、はいはい、非常にたくさんのなんか応援のメッセージが来てるので、はい、まず最初に紹介してしまおうかななんて思ってるんですけど、
はい、たくさんいただきましたので。
本当にたくさんあり
ますね。じゃあまずは小屋敷選手からどうぞ。
はい、三重県にお住まいの青いりんごさんからね、素敵なメッセージいただいております。
食べてしまいたい。
大人のラジオ以前から大好きでずっと聞いていますと。最初はなるほどこういう番組かと聞いていたのですが、うん、癖になり今は毎回楽しみです。
なるほど。
なんとなく何かしながら聞いてしまうのですが、その何かも番組と一緒に楽しみながらはかどるので一石二鳥だったりします。で、相乗効果が、
姉さんの方はどうですか。
まだ続きがありますんでね。
そうですよ、小屋敷選手ですよ。
きっと自分にとって相性がいい番組なんだろうと思いますと。聞き心地もよく、疲れている日は寝落ちしてしまったりする日もあるんですけど、また後でしっかり聞き直しておりますと。そんな日常に当たり前にあって日々を助けてくれる心強い仲間のような番組で、これからもあってほしいです。次回が今から楽しみですと。
なるほど、なんかいい ね、
この
そのことだけで頭がいっぱいにならずに寝てしまう、まるで子守歌のような、
そうですね、
そんな番組を目指してます。
はい、
はい、姉さんどうですか。たい姉さん、
はい、こちらは愛知県の不良中年さんからいただいております。定年後の再就職先もあと少しで本当の定年です。長く勤めた仕事が仮にも法律に基づくことだったことから、うん、近くの大学の犯罪心理学科の聴講制度で再勉強しようかと。まずはこの本から入門です。当選しなかったら買うしかないですね。
なるほど。
阿部先生の著書凶悪犯プロファイルを送らせていただくということですので。
やったー、よかったですね。
はい、
ねえ、ですのでぜひ読んでまたね勉強していただけたらと思います。
うん、はい、今後とも番組内で紹介をさせていただきました方には阿部先生のご著書を送りたいと思いますので、楽しみにしててください。
そうですね。
本当ですね。
はい、メッセージお待ちしております。
なんか皆さんが私の生徒になってくれるような、そんな喜びを先生は感じてます。でもいいですよね、よく聞いてみるとですよ、うん、こう退職した後の再就職が終わるっていうことは、うん、結構頑張られましたよ ね、 ね、
そうですよね。もうしっかり働かれて、うん、本当のね退職ということになりますよね。うん、
そう、意外とね、ほらまだお二人は若いでしょ、これあっという間にね結構いい年になっちゃうんですよね。うん、人間だけほらなんかもう無限に生きられるように思ってなんかみんな生きてるでしょ。ところがね、うん、もう気づかないうちにあっという間にいい年になるんですよね。だからおそらくね、今の何さんでしたっけ。
不良中年さんです。
不良中年ね、ひとしお何かね、ものすごく心の中でほらこう何とも言えないね、感慨深いものがあるんじゃないかなと、うん、ね、私も一応ね超悪親父ですから、その気持ちはとてもよくわかります。うん、ありがたいです ね、
ね、本当にありがとうございます。
ところで、
はい、
本題に入りますけど、うん、8月暑かったですね。
暑すぎますよ。
台風もねいくつか来ちゃった
り、ね、本当に、
はい、ね、なんかあれでしょうか、8月はなんかものすごく目立った出来事って言ったら小屋敷選手なんですか。
そうですね、個人的な話だと、うん、やっぱりこの
やめときます。
どうぞどうぞ
どうぞどうぞ。
いや、先月に続いてですね、うん、北海道とこの本州を往復っていうのを、うん、先月2回今月2回ということで4回やったんですよ、 お仕事ですけど、うんうん、でね本当にもう帰りたくないっていう気に北海道に行くたびになりますね。やっぱり
気候的に、
気候的に もう本州帰ってこられない。
そんなになんか何がいいの？もっと言葉で説明すると。
まず気温がですね、やっぱり言うても最高気温30度を超えない日が多いんですよ、やっぱり北海道は。もちろん超える日もあるんですけど、30度いかないって、だってこちらの本州の夜の時間ぐらいですよ、基本的に言っても。
もう今40度とか聞いても、ああそうかって。
ですもんね。35が普通で、夜も30度下回らないのがある意味普通になってきてますので、その夜の気温を超えないというのと、あと湿気がね本当に少ないんですよ北海道って。なので本当にカラッとしていて、同じ30度でも全然この本州の30度とはやっぱり違いますので、そういう部分でね、本当に過ごしやすいの一言ですね。こちら
から。タイ姉さんはどうですか？
私の8月ですか、実はこの、放送日の前日に私は台湾に飛んでるんですね、で9月の頭に舞台を台湾でやるためにちょっとね長く 2,3 週間台湾にここから滞在するという感じですので、
あ、これが例のなんだっけタイトルが、
あ、時効の手箱という舞台なんですけれども、
何について、
まあ、私の家族の話なんですけど、日本と台湾の、まあ、日本統治時代の台湾を描いたそういう話で、でもね、さっき の小屋敷さんがお話したように、台湾と日本の天気のその比べだと、私は逆にいつも台湾にいた時は日本に帰るとなんて爽やかなんだろう、
あ、さらにすごいですね、台湾は。そっかそっか、南だから。
そう、台湾のあのもうもわっとした感じはもうね、なんていうんですかね、もう表現しがたいぐらいのもう本当に嫌な感じですね、は
い、だって四国と同じぐらいの大きさなんだよね。
そうですね。
だそう考えたら紙面をさ本当に海で囲まれてるわけだから、それもあり得るな、結構じゃあもうその準備みたいなんで、結構行き来してるんだ、
はい、あ、そうですね、6月ぐらいから行き来し始めてちょっと稽古があって、まあ、今回は本格的に8月の20日過ぎから台湾に滞在して、集中稽古をして本番を迎えるっていう感じですね、だから帰ってくるのは9月の10日過ぎ。
なんか大女優だね姉さん。あ、でもさ、はい、ね、普通の声聞いてるリスナーの人は知らないと思うんだけど、稽古ってどんな感じでやんの？
稽古は、まあ、本当の舞台みたいな大きいところではなくて、今ちょうど収録しているような、ここのこういうスタジオに、まあ、例えば今日は、第3話サンバをやりますとかっていうと、そこに出るキャストが集まって、でみんなでこうなんていうんですか、演出家が前にいて、セリフを言いながらこういう感じでやってみましょうとかっていうのをいろいろとこうちょっと実験的にやりながら、
ね、台本をその時はみんな見ながらやってんの？
最初の頃は持ちながら、でもやっぱりもう8月、これはもう本番もう2週間ぐらい前なので、みんなもう話してます。
その劇自体が、全長で 何分とか何時間ぐらいなの？
2時間半ですね。
で例えばさ、じゃあ今日は第3なんとかをやるって言った時に、それの長さはどのくらいなの？
まあシーンによっても違うんですけれども、だいたいシーン、ワンシーンが20分ぐらいですかね。
それをさ、実際の本番までに何回ぐらい練習するの？
基本、まあ、日本で舞台やってる時はだいたい3ヶ月ぐらい前からその本読みって初めてこう読み始めて、はい、でこう会議室みたいなところでもう立たないで座って、お互いにセリフを言い合いながらっていうのがまず最初ですよね、でそれから今度はじゃあ立ち稽古になりましょうって言って、台本を持ったまま立って役になりきって読んでいく、でだんだんそれが、まあ、人によってはセリフ覚えが早い人とか遅い人がいるので、台本を話せる人から話していって、でなおかつその動きとかもどんどんどんどん入れていって、で最初は例えば週に、1回の稽古がそのうち3回になって、でだいたい最後の1ヶ月間は週に 4,5 回とかっていう風にやりますね。
すごい、もうあれだね、10回どころじゃないね。
あ、全然全然もっとすごい多いですね、はい、
それ聞いてみると意外と面白いよ ね
知らない世界ですからね、本当に。
なんかまたさ、私なんかの仕事と違うからね、セリフがあるってのと、こうフリーで喋るのっていうのは、例えば漫才とかやる人も、打ち合わせ何回もやる人と、ギリギリで喋る人っていうには、私なんかいつもギリギリだから。だけど一回なんか式典の司会やってくれって言われて、 そういうのセリフがあるじゃん、セリフの名前で、
は
い、
安倍先生があ
れはちょっと無理だね
逆に
完全にだから俳優っていうのと、うん、例えばああいうでもお笑いもセリフ決まってるからな、私なんか俺先生じゃん、
うん、
もうそセリフなんかないわけ、うん、頭の中のある理解は自分の言葉で説明するわけだから、うん、そう2つに分かれた時にいややっぱりこうフリートークしか無理だね、
即興派ですね、
うん、そうだからそれはね、でもね宮崎さんが、まあ、うちのプロデューサーなんだけどね、わざとね台本を書かないんだよねで全く台本がない中でねもう三十何年仕込まれてね、いや今の私がねもうね宮崎 P のおかげなんでみんなほら頭を下げましょう、
ありがとうございます。
それでは本日の大人のラジオ進めてまいります。
先生だんだん喋ってくると巻き舌
が、ああそう
だんだん調子がこうな
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。
チャリンコタイのコーナーです。
わ
ーい。ということで今回は、
はい、
タイさん北海道なんですよね。
はい、そうなんです。
どちらですか北海道の。
北海道は帯広を中心として、うん、まあ、たっぷりと4日間満喫してきて、だいたい1日100キロ走って400キロですね、うん、こうぐるーっといろんなところを回ってきました。
今回は発言するに値するね。
そうですか、
うん、
でもね、あの北海道といえばやっぱり小屋敷さんなので、はい、うん、帯広行かれたことあります？
いや、あのですね、私基本新千歳空港から、うん、まあ、競馬場が門別ってところにあるんですけど、日高門別って、まあ、南側にありまして、うんうん、南側のその門別から帯広って150キロぐらいあるんですよ、
う
ん、
ちょうどその日高山脈を越えて、
そうなんです、だから峠越えないといけないんで、実は行ったことがなくて、だからね、あの決して近くはないっていう、う
ん、なるほどなるほど。いや私も帯広初めてだったんですね。
ほうほうほう、
はい、だから、まあ、帯広って何があるのかもあんまり、その万栄競馬っていうのがすごい有名だ、
そり、うんうん、を引いた馬のレース
です
よね、
うん、なんかそういうなんか単語として何かがあるっていうのは聞いてたんですけど、うん、実際どんなところか全く分からずに行ったので、うん、まあ、毎日本当にいろいろと楽しく、うん、新しい発見の連続でしたね。
やっぱりね、うん、直接体験が一番なんかね、うんうんうん、あの勉強になるからね、
はい、
うん、
え、安倍先生は行かれたことあります？
私は行ったことはありません。
あれ？なんかして本当はあるんじゃないんですか？
姉さんの報告を聞いて勉強したいと思います
、はい、
何日間で行かれたんですか？
うん、実際にはたっぷりとですね、実は6泊7日、はい、もう1週間使って、そうなんですよ、1週間使って、うん、でそのうちの4日間をもうまるっとサイクリングに当てたという感じですね、はい、でそのサイクリングをしている方だともしかしたら知ってらっしゃるかもしれないんですけど、うん、日本にですね国が指定したこう素晴らしいサイクリングロードっていうのが6つほどこう指定されてるんですね、はい、うんうん、で今回行ったこの帯広を中心とした、うん、あのコースはそのうちの一つで、トカプチ400っていう呼ばれてるサイクリングコースがあるんです。
トカプチ、
はい、トカプチで、これはなんかトカチっていう名前が、まあ、アイヌ語でもともとなんかそのトカプチっていう、それそういう風になんか呼んでたのを、うんうん、そっちを取ってトカプチ。
トカプチってなんか可愛らしい名前だよね。
そうですよね、
なんかで使ったらな、
なんかで使う、
うん、まあいいからいいから進めなさいよ、
はいはい、そうなんです。で、うん、その中心地にあるのが帯広で、うん、まあ、帯広を中心として、北に200キロこうぐるっと回って、で下にまた南の方に200キロっていう形で、まあちょっと8の字を描くような形のコースになってるんですね。だからまあ400キロっていうふうに言っても、まあそんなに走れないわっていう人は帯広を中心として、まあ本当に200キロでもいいし、半分の100キロでもいいしっていう、そういうのいろんな楽しみ方ができるような、そんなサイクリングロードです。
でもこの資料を見るとさ、初日が100キロ、次が130、はい、次110で、はい、最後116って、100で効いてないってことだな。
まあそうなんです
けど、ね、これ走破したんでしょ。
そうです。
これすごいよね姉さん、
まあね、だからあの本当にサイクリストじゃないとなかなかね、うん、その距離っていうのは 結構ちょっと引いてしまうような感じもあるんですけど、
北海道の100キロは本州の100キロと違いますよね。
そうなんです。北海道ってよく運転してて眠たくなるっていうのを聞いてたんですけど、自転車に乗って初めてそれを経験しました。
自転車でも眠くなるんですね。や
りましたね。あの景色がね、ちょっとその1時間前に見た景色とふっと気づくと同じなんですね。だからデジャブじゃないんですと、あれ私戻ってきたっていうような感じなぐらい、本当に 両脇にですね、例えばトウモロコシがこうバーッと広がってたりとか、またはあのね、あの小麦がね、こう畑がバーッとこう広がってたりとか、もう本当にその緑が美しいんですけど変わらないっていうところが
坂はないの？
坂もね、あるところはあります、もちろん。でもやっぱりこうガーッとね、人工的に作られたような一直線のこういう道があって、まあ、そこをみんなでね、どれぐらいのスピードで走れるのかみたいな、本当に車もほとんど走らないし、もちろんこう信号もないんですね。だからもう自由に、まあ、ちょっとそのこう言ったらあれなんですけど、お行儀は悪いんですけど、うん、4台ぐらいでこう広がってみんなで話しながら、はいはい、こうゆっくりとそういうサイクリングを楽しむこともできちゃう。
行儀が悪いな、うん、それ
でも本当に車来ないですからね。
そうなんですよね。
だけどさっき言ったさ、うん、平均速度はどのくらいで走ってんの？
だいたい20キロから25キロぐらいですかね。
でさ、最近気になるんだけどさ、同じ道路でもさ、アスファルトがさ、キメの細かいやつとそうじゃないやつってあるじゃん。それどうなの？
北海道は私ちゃんと走るのは初めてで、結構これ気づいたんですけど、北海道特有のその道路だって言われたのが、ある一定間隔で横にひび割れが全部できてんですね。で、安倍先生がおっしゃったような、どっちかっていうと多分きめ細やかな道なんですけれども、その段差ができているから走るたんびにすごいポコンポコンってこう来て、すっごいストレスになるんですよ。結構そのめくり上がりが激しいところは危ないんですよね。でこれなんでって聞いたら、やっぱりこの北海道の寒冷地特有 の、はいはい、あの寒さでアスファルトが収縮して、
温度差か。
そうなんです。で夏になるとまたそれが暑くなってっていうのを繰り返すうちに、どうしてもそういう亀裂ができてしまうそうなんですね。
だからさっき内陸だって言ったのか。内陸だって言わなかった？帯広は。
そうですね、
帯広、は内陸
で。今なんで一瞬二人でこう沈黙をするんだろう先生に対して、
誰が言ったのかな
先生に対してそんなやり方はないよ。
ごめんなさい先生。
でもね、道がデコボコしてるとよくわかるね。ずっと新宿の方から、ね、明治通りだってて246に曲がるあの辺りボッコボッコ
そうなんですか。
すごいよ、もうジャンプしちゃうんだから、ボンボンボンボン。
そうなんですね、
あれなんとかならないのかしら。
なんでですかねそれは。
でもすごい、何回も何回も掘って埋めて掘って埋めてみたいな、なんかあの地下さ、渋谷駅の地下ってさ、
なんかトンネル掘ったりいろいろとやってるんですよね。
ものすごいことがね、一般人の想像を超えてすごいことが起こってるんだと思うんだけど、あのボコボコって言ったら、おそらく都内に住んでる人だったら経験したことあるんじゃないのかな。なんとかならないかなって毎回ね思ってるんですけど、まあ別に、まあ、北海道の話じゃないから別に関係ないんですけど、
理由はね違いますけど、ただやっぱボコボコだとね、それこそ車もそうですし、やっぱ自転車もね、ちょっと乗りづらいですよね。
車でボコっと感じるのと、やっぱり自転車っていうのは体感がもう直に、
そうだよね、だって全然あれショックがないもんね。
そうなんですよね。
お腹痛くなっちゃうね。
だからあのね、腕がすっごい、手がしびれましたね、疲れましたね。そう、だからちょっとそれがね、やっぱりあの北海道走ってみて初めて分かった、ちょっと残念だなというところ。
大変だったところ、
でも直せないよね、あんな広大な地域だもんね。
そう、北海道の地元の方にサイクリングガイドさんに一緒に走っていただいたんですけど、やっぱりこれ直せませんかってこう聞くと、ちょっと苦笑いしながら、それはねちょっと追いつかないっていう感じみたいですね。
なるほど、興味深い。
でもどうですか、その印象的に残った逆に、北海道ならではの良さというか楽しい部分っていうのは。
そうですね、何はともあれやっぱり広大な敷地、そして青い空と、緑っていう感じの、もう本当にザ北海道っていう景色を 堪能はできたんですけれども、うん、逆にちょっと雨に降られた日も少しあって、うん、なんか十勝って北海道の中でもすごい晴れが多い地方だそうなんですね、うんうんはい、でそれを十勝晴れっていう風に特有のなんかその呼び方をするそうなので十勝、うんまあ、晴れが見れるかなと思ったんですけど、実際はですね4日間のうちの1日しかその十勝晴れに出会えないっていう、うん、ちょっとアンラッキーな時期で、まあ、地元の方もちょっと残念だったねっていう風には言ってたんですけど、でも本当にその晴れの日は本当に気持ちが良くて、そのさっき小屋敷さんも言ってたようなちょっと湿度が低くて、うん、実際は30度を超えててもその暑さを感じないっていうような爽やかさがすごくありましたね、うん、
なるほどね。
そうで、あとはですね、その、安倍先生が気にしてたような結構坂道、
うん、
やっぱり峠というかね、山がこういくつかあって、うんうん、まあ、それに向かって一番その大雪山というところを目指して1日目は行ったんですけれども、うんまあ、有名な三国峠っていうのがあって、うんうんまあ、ここは本当にその晴れるともう素晴らしい景色 ですごい橋がかかってて、なんかいろんな CM とかに使われたような、うん、そういう絶景があるそうなんですね、うん、でもそれがもう全て霧の中何も見えなかったっていう、だからちょっと残念だったんですけど、まあそれはちょっと次回リベンジしたいなというふうに思いましたね。ま
あ、逆にそういうのは記憶に残るって話もあるけどね、まあ、
そうですね、
考えように。
そう、あとね、やっぱりサイクリングといえば、うん、やっぱりグルメというか食も楽しみたいんですよね、うんうん、で十勝はやっぱり海に面してないからどうしてもその山の幸の方が豊富で、うんうん、まあ、例えばですね、豚がすごい有名らしくて、うん、豚丼っていうのがね、うん、結構、はいはい、美味しかったですね。蒲焼き風のちょっとそういう、うん、甘じょっぱいタレにつけた豚をこう焼き上げて、うん、でご飯の上に乗せて食べるっていうようなものとか、あとは鶏肉、うん、まあ、いわゆる唐揚げなんですけれども、うん、北海道では唐揚げって呼ばないでザンギって呼ぶそうなんですね、うん、そうですか、
いますね、ザンギ、うん、スーパーとかにもよく売ってます。
ちょっと最初よくわからなくてなんかザンゲとかって思ったんですけど、うん、そうザンギっていうものがね、しかも大きいんですよね、
でかいですね、
うん、やっぱりその他でもそうなんですね、
はい、やっぱりすごい大きくて、
そう結構ね拳台ぐらいあるんじゃないかなっていうぐらい、うん、本当に大げさじゃなくて、うん、東京で食べる3つ分ぐらいのその唐揚げの大きさで、うん、それがもうこうふんだんにこうボコボコボコって出てくる感じなので、うんまあ、やっぱりそういうのを食べると、まあ、お腹いっぱいになりますし美味しかったなっていう、
ね、海の幸は何にも出ないの？
そうで、海の幸は探して、まあ、居酒屋さんに行って、
はは、
実際はですねその近隣のやっぱり厚岸、東側ですね、うん、その辺で取れてる牡蠣が有名なので、うん、ちょうどそういう夏牡蠣ですね、うん、それを食べたりとか、あと利尻の方から運ばれてきた、うん、紫ウニとかバフウニとか、うん、そういうのも食べました。
今の言葉でちょっと気になるんだけど、うん、北海道の居酒屋ってどういうの？
北海道の居酒屋、もうなんか本当に海の幸っていうか、まあ、だから
ガラガラって開けるじゃん、なんか、はい、もうでも近代的な作りなのは近代的な作りなんでしょ？
全然一緒ですけど、だなんかどっちかというとちょっと市場的な感じですかね。
ああそういうので分かる、はい、そういうことね。
なんかもうちょっとシーズンになると多分カニとかもバーッと並んでるようなっていう
感じです。自分で選んでこれ焼いてくれみたいな、そういう世界。
あそうですそうです、
へえ、はい、うん、お客さん来てんの？
あこれね、帯広市内で実はちょっと夕食難民になりかけるぐらいものすごいにぎわってました。
誰が来て、地元の人来てんの？
地元の人たちというよりも北海道の人たちが結構観光として来てたりとか、あとは聞いたところによると観光客のうちの6割を占めてるのが台湾の人。
ああ
、うん、そうなんですか、台湾の方そんなに。
台湾の人たちが
なんかこれさ、仕込み臭いね。
いやいや
臭い
よ。私も本当に
びっくりしました。そんなに、そんなに来るんですよね。
どれぐらい台湾の人ちなみに来てるんですかって言ったら、一番そのね外国人でインバウンドで占めてるのが外国人、
うん、それだでしょ。話はどんどん流れてって、たまたま隣に座った人が台湾から来た人でもうものすごく話が弾んじゃって、姉さんの舞台見たことがあるんですみたいな、そういう風に持ってくんでしょ。
そうです、その通りですね。はい、
バカにされた感じです。でもその時は台湾の人はいなかったの？
その時は、残念ながら、あ、 合いませんでしたね、合わなかったですね、
はい、なるほど。ってことはなんか地元の居酒屋っていうよりはもうなんかこうもっとちょっと観光地のこの、うん、
観光地としてあの、うん、本当に繁華街もですねものすごいちゃんとあの居酒屋さんを含めあの大きい通りがちゃんとね、うん、あの死んでるなんていうんですかあのそういうあの、なんだ
頑張りなさい頑張りなさい、はい、ここがほら、ね、実力をつける、
ね、
ポイントだから、はい、シンデレラ
商店街とかじゃないシャッター商店街じゃないです、はい、そういう街並みがねちゃんとね夜の街も生きていて、皆さんですね食事を楽しんだ後の二次会を楽しめるようなお店もたくさんありましたよ阿部先生。
なるほど。あのそのシャッター商店街を言おうとして死んでるって出ちゃったわけだ。うん、姉さん的でとてもなんかね情緒あるね、
うん、失礼しました。
まあ、興味深いよなだけど真面目な話、
は
い、
そうですね、あとはねあの私温泉も大好きなんですけど、うん、特徴的なのが一番南、うん、南端にある万世温泉っていうのがあったんですね、うん、
万世温泉、はい、大気万世の万世ですか。
そうですね、うん、その通りです、うん、万世温泉、うん、これがね本当にあのひなびた温泉地というか、うん、もうほとんど宿泊場所が 2,3 軒しかないところなんですね、うん、でもその泉質が、もう本当に特徴的な陽土泉と言われていて、
陽土泉、
なんかあのいわゆる風邪ひいた時にうがいするイソジンとかあるじゃないですか、ほうほうほう、あの陽土なんですよ。
だからそういう匂いもすんの。
そうガラガラっと開けるとうんっていうようなその全身消毒薬に
使えるような、そんな匂いがする温泉あるんだ。
そんな温泉あるの
って思います
よね。普通だから、はい、硫黄じゃん、
ね、よく
硫
黄泉とか聞きますけど
本当にあのイソジンの色なんです。
それはさだけどさそんなの入っちゃって健康に悪くないの。
いやだから全身消毒されてる感じ。
あ殺菌効果があるってことですかね。
すごい。そうなんですよ。だからあの皮膚病とかにもよく効くっていうので結構皆さんねあの来てるらしく、でもあの出たらば硫黄泉って結構本当に体中硫黄の匂いがするじゃないですか、うんうんうん、その硫黄の匂いはそんなに残らないです、うん、気にならない。
それってひょっとしてさ、うん、本当にだから風邪とかひいてる人が行ったら治りが良かったりするのかな。
うがいしたらいいかもしれないですね。
かもしれない。
まあ、知らなかったってことだな。今のね答え方もすぐわかるから。
でもすごくいい温泉地ですし、うん、あの最果ての地に行ったような感じもあるから、う
ん、今のいいね、
ちょっとねそういう意味では、うん、あとライダーの方がね多かったんですね、バイク乗りが、ま
あ、はいはいはい、
だから
阿部先生も先生、
うん、それはどうでもいい。
バイクだったらどうですか。
まあ、別にいいんだけどさ、自転車とさバイクの人はどっちが多いのかな。
この時はねバイカーの方が多かったですね。なんか聞いてみると毎年その仲間たちでもう京都とか大阪とか、うん、そういうところ東京を含めてみんなであのフェリーで来てでツーリングをして回ってるって言ってました。
いや結構いい 年配の人たちで50代とか
70代とか60代でした、
はい、お金ほらジェジェが結構溜まってるから。
そうですね、皆さんね1週間以上ね楽しんでいくって言ってました。
だけどほらあの俳優の岩城光一さんとかさ、うん、なんかよくそうね、なんかそういう人いるじゃん、なんかと昔のトップがあったあの芸能人の人たち北海道にグループでツーリングしたりするもんね。
あ、そうなんですね、うん、
だからバイクだったら坂、ね、多少道がデコボコしていてもさ、ね、ショックが効くからだけど、自転車ってそう考えると弱いね。
そうですね、
大変ですね、うん、それは確かに、
うん、なるほど。
あとね、宇宙に興味ありませんか。
宇宙、
はい、
変な世界に連れていくんですか。
それこそね、あのサイクリングでしか通らないようなところに、うん、ポコッとそのね、大気町っていう大気町っていうところがあるんですけれども、うん、そこあの、ホリエモンさんが投資して自分たちで宇宙ロケット、うん、
宇宙
の、そうですそうです、はいはい、ロケットの発射する基地がここにあるんです、でそんなのも見れるようになっていて、なんかこうロマンを感じながら、ね、
なんかあれかイーロンマスクがなんかそういうのを作ったのにちょっと真似してコピーしてみたいな部分もあるかもわかんないけどね。まあ
でもね、町全体がねもうその宇宙に向けて今後ですねいろんな形で宇宙ステーションみたいな感じの町づくりをね目指してるという、ま
あ、土地がないとねできない話だから、やっぱ北海道ならではのそういう良さを生かしたね、観光とかまあ産業の一つですよね。
そこまで進んでるとはね、 北海道だけでも十分魅力があると思いますけどね、
はい、ぜひぜひ。だから、まず小屋敷さんは自転車で、うん、そして阿部先生は
バイクで、うん、
バイクで行っていただきたいなと思います。
最近ちょっとバイク便で忙しいからね、なかなか、うん、休みが取れないんだ。
じゃあぜひね、北海道までデリバリーしてください
だけど上手、腕上げたね姉さん。だけどあれだね、
はい、
真面目な話、そういう話聞くとなんか自分もちょっと行ったような気分にはなるね。
聞くだけでですか。
うん、いやいや、ほら道のデコボコとかさ、
うん、
なんだこう陽動沈気じゃなくてなんだっけ
陽動線の、
そうそう、
はい、万世温泉ですね。
そんな風呂とかさ、
うん、
そうなんだって思うとなんとなく聞いてて、うん、楽しい感じはするね、
うんうん、まだ行く気になってもらってない感じですね。
まだ
もう一押しかな、
もう一押し、
はい、
じゃあまずはバイクでってこと
ね。はい、
はい、ということで大丈夫ですか、他何か。
はい、大丈夫ですよ。 あとはですね、ぜひ、はい、あれですね、小屋敷さんには万栄競馬の
そ
のね、
そうだ、
実況中継とかもしていただきたいなと。
まだ見たこと、生で見たことがないので、
もうね、
確かに帯広は
本当にね、これはなんていうんですか、零歳児を連れて行けるその家族で楽しめる遊園地的な、うんうん、競馬っていう感じでした。
だってあれ目の前でね、小さい子とかが走りながら馬と一緒にね、かけていく、
歩きながらその競技が行われて競争を見れるっていう、う
ん、あ、それはだから競馬とは言うけどギャンブルではないわけだ。じゃあ
一応でもね、ちゃんとかけます。
かけごとはかけごとだけども、まあ、そういうふうにその子供も含めて一緒に、迫力もすごいですよね、
う
ん、やっぱ万
円競馬って。でも作り的にですね、なんていうんですか、すごいちょっとした遊園地みたいなアトラクションがある場所もあって、
うん、
なんか家族で朝から晩まで楽しめるような、うん、そういう施設になっているんですよね、
うん、今だんだんどこもそういうふうにしてるからね、
うん、
お子さんとかが
作れ、ね、
来れるようにしないと、
みんなで、うん、楽しめる。
ちなみにここで私はジンギスカンを食べました。
ジンギスカンいいですね、
はい、そうという感じでしたね、はい、また、はい、今度晴れた日にもう一回回ってみたいなと思ってます。
なるほど、
はい、ということで今回北海道たっぷりお届けしました。以上チャリンコタエのコーナーでした。
大人のラジオ、大人のための大人のラジオ。
今回の格式高い大人のラジオはいかがでしたでしょうか。ここで姉さん、なんか今後の、
はい、はいはい、散々北海道の話をしたんですけど、うん、実はですね、9月の15日、
うん、
3連休の真ん中の日なんですけれども、うん、ツールドノトという、まあ、お正月に起きた能登半島の地震の復興を支えるためのそういうですね、ちょっとしたサイクリングイベントがあるんですね。でこれが8月の26日の締め切りなんですけれども、
うんうん、
160キロと70キロコースっていうのがあって、うん、160キロはもういっぱいになったんですけど、
何人、
300人超えで、
すごいね。
で今ですね、あと70キロコースの方をまだ募集してますので、うん、ぜひこれを機にですね、ちょっとね、能登半島の方に、来てみたいという方はツールド能登と検索していただくと出てきますので。
でも有名だよね、この番組でも何回も、
ね、以前
話題になってるもんね、
う
ん、
はい、私ももちろん当日走りますから、ぜひ一緒に走りましょうという感じです。
これでもやっぱこうやってほら、はい、160のがこの中パチンと埋まったってことは、
うん、
やっぱりみんな復興に協力しようっていう気持ちがあるってことだろうからね、
は
い、
今ね、ショートコースも含めると600人以上の、うん、方が走るようになっていますので、うん、はい、本当にお待ちしてます。
大変意味のあるね、
うん、
ね、
安倍先生もお待ちしてます、
うん、聞こえませんでした
安倍先生には届かなかったです。さてこの番組、皆さんからの、ね、ご意見ご感想、今回もオープニングでご紹介させていただきましたが、うん、これからもお待ちしておりますので、
うん、
こちら採用されました方 阿部先生のご著書、それから人と妙先生のご著書、うん、こちらをねプレゼントさせていただきますので、うん、詳しくは番組ホームページのプレゼント欄からぜひご応募ください、はい、なおプレゼント希望商品欄には阿部先生の本、あるいは人と妙先生の本などのご希望をぜひお書き添えの上ご投稿ください。よろしくお願いいたします。
はい、ということでお時間となりました。お相手は私阿部賢人と
小屋敷翔吾と
人と妙でした。
それでは次回の放送まで、
さようなら。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。